皆さんおはようございます。先週の木曜日、大きな災害が熊本の方でありました。連日テレビで報道されてますけれども、本当にこう大変なことだなって思いました。今もこう大きな余震が続いているようなんですけれども、こう屋内に入れなくて外で、ね、避難生活を送られている方々、本当に不安な夜を、眠れない夜を過ごしているんじゃないかなって思います。で、雨も降ってきたので、ね、本当にこう心配なんですけれども、私たちにできることがあります。それはまず祈ることですね。人々の上に神様の慰めがあるように、救助を待っている人々の上にふさわしい適切な早急な手助けがなされるように、そして二次災害から守られるように、まず心から祈っていきたいなと思います。それでは一言お祈りして始めてまいります。愛する天の神様、あなたのお名前を賛美いたします。先週は熊本で大きな地震があり、今も余震が続いて、多くの人々が不安の中に置かれています。神様、どうぞ人々を憐れんでください。あなたの天からの慰めをお与えくださいますように、救助を待っている人々がおられます。どうぞ早急な手助けがなされますように、神様導いてください。また、雨も降ってきておりますから、二次災害からも守られますように、どうぞお願いをいたします。この朝もあなたの前に出て御言葉をいただきます。どうか神様ご自身がこのものを通して語りかけてくださって、今週もイエス様と共に歩むことができますように。今日は体調を崩しておられてお休みの方も多くおられます。お一人お一人の上にあなたの癒しの御手がありますように。このひとときを御手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週から、今年度の目標成果、活動目標に関連して御言葉を取り継いでいます。で、今日集報ボックスの方にね、こう年報を入れさせていただいたんですけれども、今年度のこの教会の、活動目標としまして、こんなことを挙げています。慰めの共同体、支え合う仲間、そんなタイトルといいますかテーマをちょっと掲げさせていただきました。で、このことを特に心に覚えて歩んでいきたいと願わされています。神様は私たちをこの教会に置いてくださいました。私たちが選んでここに来たというよりも、やっぱり神様が私たちをここに今置いてくださっているのかなって、そんなふうに思います。で、ここは十文字教会というところなんですが、教会というのは建物のことではないですね。教会というのは建物ではなくて人の集まり、イエス様を信じたクリスチャンの集まりが教会、2人でも3人でも集まるところはもうそこはイエス様の教会なんだ、建物のことではないということなんですよね。で、私たちはこの教会でその教会生活をこう送っています。教会に来て、今日はこう礼拝を今お捧げしていますが、礼拝を捧げ、そして交わりをし奉仕を捧げますけども、どうでしょうか。教会生活を通して私はいろんな恵みを受けています。慰めを受けますし、それから励まされますよね。そして元気をもらってこのところからまた一週間それぞれの場所へと使わされていく、それが教会生活、信仰生活なのかなとこう思います。で、今年度は改めてこのことを確認してですね、キリストの体である教会のメンバーとしてお互いに慰めや、そして支え合っていきたいなと思わされています。先週は、第二コリントの7章から開きました。そのところから慰めの教会というタイトルでお話をしました。パウロが書いた、ね、手紙だったんですけども、パウロは、コリント教会を愛しました。コリント教会ってとっても問題の多い教会だったんですけれども、彼は本当に彼 コリントの教会を愛したんです。そして、コリント教会が手紙を受け取って悔い改めましたっていう、テトスが戻ってきてその知らせを聞いたときに彼は本当に喜んだんですね。そして慰めを受けましたって書いてあるところから先週こう共に見ていきました。改めてですね、教会には本当に神様の慰めがあるなというところをですね、考えさせられたところでした。今日は旧約聖書の伝道者の書4章から開きました。今日はこのところから支え合う仲間と題してキリストにある交わり信仰の友の素晴らしさについてご一緒に学びたいと思います。今日の箇所のこの伝道者の書というところ、今日初めてねこのところ開かれる方もいらっしゃるかも知れません。どんなことが書いてある書なのか、一言で言うと、何でしょうね、人生の虚しさが書いてあると言ってもいいかもしれませんね。伝道者の書の一章のところ、最初のところを見ると、こんなこと書いたんです。空の空、すべては空、虚しいってね、聖書にそんなこと書いてあるのかってね、思う人もいるかもしれません。本当に、ここを見ると、いかに虚しい、人生って虚しいか、あれ、神様そんなこと言ってるのって思うかもしれませんけど、書いてあります。ただし、その虚しい人生というのは、神様を知らない人生のことですね。神様を知らないとすれば、それは本当に虚しい人生に終わるのだということをこの書は語っていると思うんですよね。今日開いているところ、そうですね、4章の7節と8節のところにはですね、こんなこと書いてありますよね。一人ぼっちで仲間もなく子も兄弟もない人がいる、ね、そんなこと書いてあるんですけど、これはその人との関わりを持たないで富だけを求めて豊かさだけを求めて孤独に生きていく人のことが書いてあって、ね、その人の人生は本当に虚しいものだって、虚しく辛い仕事だって書いてあるんですよね。どうでしょう、ね、人が本当にたった一人で、孤独に生きていくとしたら、それは本当に寂しく虚しい人生だろうなと思います。旧約聖書の箴言というところの19章22節を開くとこんなことが書いてあります。人の望むものは人の変わらぬ愛である。人の望むものは人の変わらぬ愛であるって書いてあるんですけども、本当にそうだなと思いますよね。どんなに世の中で成功を収めた人でも、富や名声を得た人であっても、心の底では愛を何よりも求めている、変わらない愛を必要としているのではないでしょうか。私もかつてそうであったなと思います。特に別に富や名誉を得たわけではないんですけども、私は30歳で、イエス様に出会って信仰を持ってクリスチャンとなりました。でもそれまではですね、やっぱり虚しい人生を歩んでいたとこう思います。本当に心の通じ合える友達が欲しいなって考えていたりね、それから誰かに受け入れてもらいたいなって、そんなことをですね、心の底では願っていたのかな、こう思い起こせばこう思い当たるんですよね。どんなに物がいっぱいあってもね、仕事に恵まれていても、資格をいっぱい取ったとしても、それでは満たされないものが心の中にあった、ものでは満たすことのできないものを私は求めていたようにこう思うんです。しかし本当に感謝なことにですね、私はイエス様に出会いました。皆さんもそうです。私たちはイエス・キリストというお方に出会って、神様の大きな愛を知ることができました。私たちの罪のためにイエス・キリストが、イエス様が十字架で血を流して死んでくださった、それは私の受けなければならなかった罪を代わりによって神の罰を受けてくださった、信じられないようなことかもしれません。でもそれを本当に受け入れることができたんです。それが分かった時に、ああ神様ありがとうございます、 こんなもののためにこれほどまでのことをあなたはしてくださったんですねということが本当にこう分かったんですよね。そしたら心の中に温かいものが本当にこうじわじわと湧き上がってきました。満たされていきました。それからもう一つ、そのクリスチャンには素晴らしいことがあります。それは、まあ、神様との関係が縦の関係だとしますと横の関係も与えられたということです。つまり教会ですね、教会という交わりの中に私たちは置かれました。まあ、神の家族と言ってもいいと思います。神様の大きな家族、それは十文字教会とのまらなくて日本中世界中の教会、目に見えない時代を超えての大きな教会の中に私たちもこう入れられた、神の家族として、そして人との交わりの中に私たちは入れていただきました。それも本当に素晴らしいことなんです。今日のところの9節をお読みします。二人は一人よりも勝っている、二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。二人は一人よりも勝っているって書いてあります。これは人との交わりの中で生きることをこう意味しています。聖書の一番最初の創世記というところ、そこの2章を読みますと、最初にアダムという人が作られました。で、神様はアダムを一人に置いておかなかったんですね。で、彼は、神様はアダムに助け手をお与えになりました。アダムのあばら骨を取って一人の女性を作られた、エヴァを神様は置いてくださったんです。助け手を置いてくださいました。じゃあどうして神様はアダムを一人にしておかなかったんでしょう、助け手を与えたんでしょうか。それは人は本来一人では生きていけないからなんですね。神様は人間を交わりの中で生きる存在としてお作りになられました。ですから私たちには人との交わりが必要なんです。しかも真の交わりが必要なんです。じゃあ本当の交わり、真の交わりとはどういう交わりでしょう。それがイエス様を真ん中に置いた交わりであると私は思いますね。イエス様を中心とした交わり、まあ、それが教会の交わりであるわけですけどもね。世の中にはいろんな、交わりグループというものがこうあると思いますよね。例えば趣味の交わり、サークルとかいろんな趣味の交わりがあります。それから、今日は町内会の一斉清掃が、ね、ありますけど、町内会の交わりがありますよね。あとどうでしょうね、同窓会というのもありますか。あと PTA の交わりがあったり、もちろん友達関係の交わりというものもありますけど、そういう交わりってなんか本当にいいですよね。そういうところに出かけていくと本当にこう元気をもらい、また慰めを受けたり励まされるということもあると思います。でもイエス様を中心とした交わり、教会の交わりというのはそれ以上に素晴らしい交わりであると思います。どうしてかというと、教会の交わりの中には命があるからなんです。命、神様が与えてくださった命の交わり、それから本当の喜び、本当の喜びがここにはある。そして平安がここにはあります。お互いに愛し合い、受け入れ合い、使い合う姿があって、イエス様の愛があふれている。もちろん欠けているところはいっぱいあるんですけどね。でもイエス様の愛が確かに教会にはあふれているんです。9節の後半に、こう書いてありました。と、二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。二人が労苦するというのは、自分以外の人と一緒になって心を一つにして労苦しながら一つのことを成していくということですよね。まあ、皆さんも今それぞれの家庭があって家庭生活を送られているでしょうか。家族の、ね、 交わりがあって、あとはお仕事、職場に行けば仕事仲間と の, 交流があって、一緒に何かをしていっていると思います。学校でもそうだったと思いますよね。教会では例えば教会の奉仕がこうあります。今年もね、奉仕表を今、検討してもらって、おりますけれども、どうでしょうね、他の人と一緒に何かをやるっていうのは簡単でしょうか、ね、やっぱ結構難しいところがあるかなってこう思ったりもしますよね。なかなか意見が合わないこともあって、一緒にやることにね、難しさを覚えることも、あります、ね、時には一緒にやるために自分のがこう折れて譲らなければならないこともありますよね。それでもみんなでやることには大きな祝福があるのではないでしょうか。昨年の9月秋田県で初めて東北ファミリーフェスタが開かれました。この教会が所属しているグループの教会の年に1回の集会なんですけど、秋田県で初めて行われて1年間かけて準備をしたんですね。で、当日は東北各地から300人ぐらいの、方々が集まりましてね、本当に素晴らしい集会となりました。皆さんにもいろんなお手伝いをしていただきまして本当に感謝です。で、私は何よりも嬉しいなと思ったことは、その準備をする段階で教会を超えてみんなと一緒にこういろんな準備を進めることができたことでした。で、改めてね、普段は教会ごとにいろんな奉仕をしてますけど、教会を超えて役割分担をしてねやっていきましたら、いろんな発見があったんです。あ、この人にはこんな賜物があるんだって。皆さんそれぞれ喜んで自分の持っている賜物、得意なところ分野をですね担ってくださいましたね。例えば賛美チームはね、十文字と湯沢で合同のチームが結成されましたし、それから司会をされた先生とプログラムを検討してくださった先生、それからプレゼンテーションをしてくださった兄弟もいます。詩吟をしてくださった方、裏方で一生懸命準備をしてくださった方、看板をね作ってくださった方、本当にいろんな賜物が一つとなって大きな集会を準備することができた。あ、本当に良かったなってね、これ誰かが一人でやってたらとてもできないことでした。みんなで力を合わせることの素晴らしさを実感することができた、そんな機会でありました。さて、それでは、二人でロークすること、キリストにある交わりにはどんな良い報いがあるのでしょうか。10節から11節のところにですね、その良い報いですね、二人でロークすることの良い報いとして三つのことが書かれていると思います。次にそれらのことをこう確認したいと思うんですが、10節をお読みします。10節、どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。このところに仲間を起こすとこうあります。仲間を起こす、倒れた仲間を起こすということです。つまりお互いに助け合うということですね。信仰の友は倒れそうになった時にですね、その倒れそうになった友のために手を差し伸べる、そしてその人を起こしてくれる、そういう関係にあると思いますよね。世の交わりだったらなかなかそういうことはできないかもしれません。でもイエス様にある交わりにおいてはそうではないってね、お互いに助け合う交わりなんだということ、このことをまず一つ心に留めたいと思います。それから11節をお読みします。また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人では どうして暖かくなろう、2人で一緒に寝ると暖かいとありますよね。で、これは詩編の暖かいですけれども、山水編の方の暖かいも言えるのかなと私は思いました。教会の交わりは暖かい交わりです、ね、そこにいると本当にほんわりしてくるような暖かさが感じられるような、そういう交わりではないでしょうか。その交わりは愛のない裁き合うような交わりではないですね。競い合うような冷たい交わりではありません。イエス様の愛がいっぱいにあふれている温かい交わりです。この春で私は、ここの教会に使わされてから12年、過ごさせていただきました、改めて12年、いろんなことがあったなって思っています。で、本当に皆さん、教会の皆さんの祈りと支えがあって今の私がある、ここまで来れた、本当に感謝をしております。12年間ね、ここに仕えさせていただいてて感じていることがあります。それは教会の交わりはやっぱり素晴らしいな、ね、そのこと本当に実感してるんですね。教会の交わりって本当に素晴らしい、ね、でもちろん私たちは完全ではありません、人間ですからね、賭けがいっぱいにあります。時には仲違いすることもあるかもしれません。それでも教会には助け合いがある、イエス様を中心としてそこには交わりがあり、助け合いがある、温かい交わりがあるなということをこう実感しているんです。例えばそうですね、十文字教会の交わりでいいなと思っていることがあります。その一つに、お昼の交わりがこうあるんですね。どれぐらい前から続いているんでしょうかね。私が来た時からそうでしたけど、毎週毎週礼拝の後、お弁当開きじゃないんですけどね、お持ち寄ってきたお食事をこうお皿に分け合ってこういただいて、月1回は愛参会にしてますけども、でその時にいろんな近況を分かち合ったり、また祈ることもあります。交わり本当にいいなってね、なんか聖書の初代教会に書いてある姿はそのものみたいな感じに私は思うんですけれども、この十文字スタイルのお昼の交わり、とっても温かさを感じるひとときですよね。最近はちょっと一時ほどではなくなってきましてね、ちょっと寂しい、ね、人数的にちょっと寂しくなってきたかなという思いもしているんですけれども、無理のないようにですね、これからも願わくば続けられていって、その中で温かい交わりが なされていけばいいなと願っております。さて次、12節をこう読みします。12節、もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる、三つ寄りの糸は簡単には切れない、ね、一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえるってこうあります。キリストにある教会の交わりは困難や試練に立ち向かう力を与えてくれます。一人でいたらやっぱり大変ですよね。一人で立ち向かおうとしてもなかなか難しい。試練にあった時にくじけてしまいそうになったり、誘惑に負けてしまうということがあるかもしれません。しかし信仰の友がいるならば、一緒に困難に立ち向かうことができます。できます。このところに立ち向かうという言葉があるんですけど、これは困難に打ち勝つとか乗り越えるというよりも、耐えるとか耐え抜く、そういう意味合いのある言葉だそうです。立ち向かうというのは耐える耐え抜くということなんです。言い換えれば、その信仰の友がそばにいて一緒になってこの困難を耐えてくれる、そういう仲間だ、ね、なんか励まされると思いませんか。状況は変わらなくても、そこにそばに一緒にいて祈ってくれたり泣いてくれたり 耐えてくれる、それが信仰の仲間なんだということなんですね。最近ではこの教会でも病や高齢のために教会に集えなくなってきている方々が少しずつ増えてきました。本当にこう祈りに覚えていきたいことなんですけれども、先週ちょっと秋田市の方で会議があって行ってきたんです。でその帰りにある姉妹の方を訪ねてきました。もう皆さんご存知の方ですけれども、この方は9年ほど前に十文字町から秋田市の方の、 その高齢者向けの施設、まあ、アパートですかね、クリスチャンの方が運営している施設の方に移られて、もう9年間そこで一人で暮らしていらっしゃいます。できるだけね、こう頻繁にお尋ねしたいなと思ってるんですけど、まあ、今回半年ぶりぐらいにお尋ねすることが、できました。ただ今年も、90歳を超えましたね。今90歳を超えていらっしゃいますけれども、本当にお元気にしていらっしゃいました、ね、このしっかり立って歩いてね、本当に笑顔で私を迎えて、くださいましてね、いろんな話をすることができました。で実はその方、戦争中にですね、非常に大きな試練に遭われたんですね。片腕をこう失うという若い頃に本当に大きな試練に遭われて、でその後こちらの十文字町に住むようになって、ここに教会ができた頃にここに集って、イエス様に出会ってキリスト教の信仰を持たれたんです。もうこの教会では今ご健在の中では最も古い方の一人ではないでしょうかね。でここで長らく教会生活を送ってきたんですけれども、本当にこうしっかりとしていらっしゃって、信仰生活を、送ってこられました。で、まあ、今回行っていろんな話をする中でね、十文字教会の皆さん今どうしていらっしゃいますかってことをまず聞いてくださったんです。だからいつもね、私たちのことを祈ってくださっているようでした。あの方はどうしてますか、大変なことがあったんですよねってことをこう知ってらっしゃって祈りに覚えてくださっている。まあ、ご自身も本当に大変な人生をこれまで歩んでこられたと思うんですね。まあ、その方は本当にこう仕事も持たれてね、裁縫も片手で上手にされますし、もちろん今も自炊でお料理もされるんです。本当にすごいなって思うんですけれども、で今回お話をして私が励ますつもりで行ったんですけど、逆にいっぱい励まされて帰ってきました。こう普段は離れて暮らしているんですけれどもね、やっぱりイエス様とつながっている信仰の仲間だなということを実感して、あったかいものを心に受けて帰ってくることができました。本当に信仰の友って素晴らしいと思います。さて、今日のところの最後のところにこんなことが書いてありました。三つ寄りの糸は簡単には切れない、ね、三つ寄りの糸は簡単には切れないってあります。これ何のことでしょう ね。これはキリストにある交わりの強さ、堅固さを表していると思います。まあ糸ね、一本だったらすぐ切れちゃいますよね。でも二本寄り合わせたらどうでしょう、ちょっと強くなる。でも力を得て引っ張れば案外簡単に切れてしまうかもしれません。でも3本の糸が寄り合わせると結構強くなるんですよね。ちょっとやそっとでは切れなくなります。で、この3本の糸なんですけど、これ私はこんな風に思いました。この3本というのは自分と、それから信仰の友、これが2本ですよね。それからもう1本、3本目はイエス様かなってこう思ったんです。真ん中にイエス様っていう縦の糸があって、そこに私たちと、私自分と信仰の友が一緒に寄り合わされている、そして強い結びつきとされている。あ、これが3本の糸なのかな、まあ、そんな風にこう思いました。この3本の糸がしっかりと寄り合わさっていれば、 本当に丈夫で切れない糸となるのではないでしょうか。まあ、信仰の友といっても、意見が食い違うこともあります。誤解が生じて気まずくなることももちろん、あるわけですよね。それでもイエス様が真ん中にいてください、真ん中に立っていてくださるんです。ですからたとえ気まずくなったとしても必ず分かり合える時が来る、許し合える時が来る、そして一緒に祈り合うことができるのではないでしょうか。これが主にある交わり、信仰の友の素晴らしさであります。このことを今年度ぜひ心に留めて、お互いに神の家族として共に祈り合い支え合ってまいりたいと思います。最後にですね、まあ、今週の御言葉ですけど、今年度の目標聖句にも、挙げさせていただいた御言葉、ご一緒に読んで終わりたいと思います。週報に印刷されています。今週の御言葉、ヘブル人への手紙の10章25節の御言葉を、挙げました、ね、私たちは慰め合う教会であり、それから支え合う仲間である、このことをですね、この御言葉をちょっと中心に置きながら今年度1年特に心がけて歩んでまいりたいと思います。では、この御言葉をですねご一緒にお読みしましょう。今週の御言葉、一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。ヘブル10章25節。それではお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。新しい年度が始まりました、この朝伝道者の書4章から主にある交わり、信仰の友の交わりがどんなに尊く素晴らしいものであるかを確認することができましたから感謝いたします。私たちのこの交わりの真ん中にはイエス様がいつもいてくださいます。どうかそのことを忘れることがないように、そしてこれからも神の家族としてこの交わりを深めて、共に助け合い支え合い祈り合うことができるように助け導いてください。どうぞこの教会の交わりを三つ寄りの糸のように固く結び合わせてくださって、今年度の歩みも豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。今日ここに座れたお一人お一人の人生の歩みの上に主が共にいてくださって、恵みを豊かに添えてくださいますよ。今教会に勤めないでいる兄弟姉妹たちのことを憐れんでください。病の中にある方々には必要な癒しの御手と慰めがありますように。どうか今会うことができなくても互いに祈りに覚え、お互いのことを思いやることができるように、どうかこの交わりを祝福してください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日の御言葉を、今一度思い起こすとき、思い巡らすときを持ちたいと思います。御言葉を思い巡らしましょう。それぞれ感謝のお祈りをお捧げください。 お祈りはそこまでといたします。